2026年1月3日土曜日、ソワディピーマイ、明けましておめでとうございます。タイ、サムイ島在住のソウルトラベラーの直樹です。先ほど冒頭でソワディピーマイと言いましたが、これはタイ語で明けましておめでとうという意味です。新年ももう3日目になったのでね、この明けましておめでとうというのは今日で最後にしたいと思いますが、タイ語ではサワッティはよく聞いたことありますよね。サワッティカップのサワッティ、挨拶の時に使います。で、新年はピーマイ、ピーが年、年で、マイは新しいという意味なので、ピーマイで新年という意味になります。はい、それはさておき、今日はですね、実は朝起きてすぐに家の庭の草刈りをやったんですよね。まあ本当はね、家の草刈りというか庭の手入れはオーナーがやんなきゃいけないんですけども、あ、こちら借りてるんですよね、家を。オーナーがやるんですが、なかなかやってくれないので、もうこれは自分でやるしかないということで、草刈りを、しかもね、庭それなりに面積あるので、1日でやるとすごい大変なのでね、本当に数時間かかるので、まあ毎日ちょこちょこやっていこうと思って、20分ぐらいかな、今日は草刈りをして。で、僕普段ジムで筋トレしてるとはいえ、草刈りは草刈りでまた違う筋肉を使うので、少しぐったりとさっきまでしていました。まあでもね、朝起きて食事をする前にやっぱりこの運動をするっていうのは脂肪の燃焼にもね、つながるというふうに言われているので、毎日10分でも15分でも朝起きて食事をする前にこの草刈りというのを新しい、まあ、習慣ではないですけれどもやっていこうかなというふうに思っています。はい、それでは今日話そうと思ったトピックは、食事の記録をつけていこうということです。食事の記録をつけていきませんかという一つの提案です。僕はそうですね、iPhone のアプリを使って食事の記録を去年の3月ぐらいからずっとやっています。で、どういうことを記録してるかというと、まあ、もちろん何を食べたかということが一つ。でもそれだけではなくて、じゃあその食べたものからどの栄養素を何グラムずつ摂取したかというのも記録していっています。あ、ちょっとね、なんかこれだけ聞くともしかしたらかなりめんどくさいというか小難しく聞こえるかもしれませんけれども、まあ要はあれですよ、メインは3大栄養素、タンパク質、脂質、そして炭水化物、この3つの3大栄養素プラスして、食物繊維ですね、まあ、ほぼほぼこの4つ。まあ一応その塩分もアプリに記録できるようになっているので塩分も記録されてはいますが、基本的にはタンパク質、脂質、炭水化物の3大栄養素と、あと、まあ、食物繊維ね、やっぱり腸内環境で重要なので、この食物繊維の摂取量っていうのを毎日記録をつけています。まあただ例外は旅行中ですね。旅行中はね、うん、まああんまりこの食事を気にしていないって言ったらあれですけれども、なるべく、そうですね、まあ普段の食事だと自分で買って自分で料理するので記録がつけやすいんですよね。あ、この食材だったら何グラム、例えば鶏肉だったら100グラムの、胸肉皮付きを買うとだいたいタンパク質が35グラムで、で脂質がまあ10グラムちょっとぐらいっていうのがわかるんですけれども、旅行に行くとね、誰かが調理したものが出てくるので、もちろん 大体の目安は分かりますけれども、ただなかなか分かりづらかったり、あとももう単純にその旅行に行った時までそれをやるとね、めんどくさいっていうのもあるので、旅行中はあまり食事の記録はつけませんが、まあ、基本的にこの寒い島の自宅にいる時は毎日食事の記録をつけています。はい。で、まあ、ただね、記録つけるって言っても、まあ、さっきも言いましたけども、人が作ったもの、誰かが調理したものってなかなかね、分からないんですよね、実際のところ。うん、それが、家でやるときはですよ、食材を実際に、はかりで測るんですよ。さっきも言った通り、じゃあ鶏肉、あ、これ、今日 100g だと。そうすると、まあ、大体タンパク質何グラム、脂質何グラムって分かるんですけれども、人が作った、要は外で購入したものだと、どっかに食べに行ってね、その重さを測るわけにもいかないので、まあ、分かりづらいっていうのがあるので、まあ、あくまでこの記録をつけてるっていうのは、まあ、ざっくりとはなってしまいますが、ただ、とはいえね、全くつけないよりかは絶対いいし、まあ、どっちかというと、この正確にじゃあ今これ何キロカロリー、何グラムで何キロカロリー取ったかっていうのを正確に知るというよりかは、まあ、毎日一応同じ食材でインプットしていってはいるので、そうすると、まあ、単純に増減がわかりますよね。あ、今週はちょっと明らかにカロリーオーバーの日が多かったなとか、まあ、そういうその比較の対象として目安になるかなというところです。まあ、これね、実際にぶっちゃけね、最初相当めんどくさいっすよ。相当めんどくさい。まあ、例えば玄米食べたら、じゃあ玄米ってご飯茶碗いっぱい、何キロカロリーで、でタンパク質が何グラム含まれていて、脂質が何グラムで、で食物繊維が何グラムとかね。そういうのを最初アプリの中で、もしくはアプリにそのデータがなかったら、ネットとか AI で調べないといけないので、最初はね、かなりめんどくさいですけれども、でもだんだんそのデータが溜まってきたらね、もう基本的には同じデータでいけるので、まあある程度揃ってきたらそういう意味では記録つけるのも楽になってきますね。例えば僕の場合は、ちなみに僕が使っているのは、カロミルっていうアプリです。カロミル。はい。で、そうですね。例えば、もうその中でメニューが登録されてるんですよね。食事を、例えばトレーニング、筋トレをする日の朝食って、もう僕ほぼ毎週に3回あるんですけども、毎日同じです。玄米と、そして納豆、そして、まあ、ごぼうはこれ玄米に入れて、一緒に炊くので、そのごぼうと、そしてあとは、卵焼きですね。トレーニングの日は週3日はもう必ずこのメニューなの で登録されているので、もうこれで何キロカロリーいくかとか、さっき言った脂質何グラム、タンパク質何グラム、炭水化物何グラム、そのうちの食物繊維何グラムっていうのがもうあらかじめわかるので、まあ非常に記録とか管理しやすいという状況ですね。なので、まあ最初めんどくさいですけれども、ぜひ皆さんも一度この自分の食べたものを記録していくっていうのは、試しにやってみてもいいかなという形でお勧めしたいと思います。で、そうですね。記録をしていくと、このカロミルっていうアプリで記録をしていくと、自分が摂取した、まあ、総キロカロリーがまずわかりますよね。僕の場合はだいたい、まあそうですね、1日1900キロカロリー以下に、平均でね、1日1900キロカロリー以下を目指してるんですけれども、で、さらにそのうちの、まあこれ聞いたこと、トレーニングしてる人とか運動してる人は聞いたことあるかもしれませんが、PFC バランスっていうのがあるんですよ。PFC バランス。 P はプロテイン、タンパク質。F はファット、脂質。そして C がカーボハイドレート、カーボ、炭水化物。これをそれぞれ何パーセントずつ取ったかっていうのまでわかるんですよね。で、基本的に、まあ、一般の人、特にその特段、例えば 僕みたいに筋トレしてるとか、そうではなくて、通常の生活を送っている人の場合の、一般的な PFC バランスは、一つの目安ですよ。プロテイン、タンパク質が 18%。ファット、脂質が 27%。で、残りを炭水化物から 55% 取る。まあ、これ 100% で、3つでこれ 100% になるので、100% になるようにこの3つのパーセンテージを調整していくんですけれども、もう一回言うと、プロテイン、タンパク質が 18%。ファット、脂質が 27%。カーボ、炭水化物が 55% っていうのが、これが多分、国、厚生労働省か、どっか、そういった機関から、日本人向けに出されているのが、まあ、一つの目安だと思うんですけれども、まあ、多分ね、皆さん、普段食事していて、こんなこと当然考えないし、実際自分のその、摂取の割合がどれくらいかって、全く多分、今の時点では想像つかないと思うんですよ。まあ、そういった意味では、この記録をつけてみるっていうのは、やっぱり一つおすすめではありますね。はい。で、もちろんその、目的によって、さっき言った PFC バランスは、変わってくるんですね。例えば、まあ、運動が、激しい運動をする人とか、もっと言うと筋トレする人は、やっぱり、タンパク質の量を多めに、取るとかね。僕の場合は、タンパク質が 25%。通常の人は 18% ですけれども、25% なので、まあ、かなり、多めに設定しています。で、あとは脂質はね、脂質は一般の人と同じ 27% にしてますね。だいたい筋トレする人って、体重減らそうと思ってたら、この脂質の量を落とすのが一般的なんですよ。だいたい 20% とか、かなり落としたい場合は 15% ぐらいまで落として、で、その分、炭水化物の摂取量を多くするっていうのが、まあ、筋トレする人の多くのパターン、筋トレして、絞りたいっていう人の多くのパターンなんですけど、僕はね、これ、やってみたんですけれども、全くダメでしたね。ダメでしたねっていうのは、脂質を減らしてしまうと、もうそれこそ、僕の場合 20% とかにしてしまうと、もうね、ある日突然、むちゃくちゃ脂質が食べたくなって、もうこれ、本能なので、自分で抑えきれないですね。脂質が食べたくなってきて、ポテトチップスとか あとあれですね、フライドポテトとか、そういうもので、結局はなんか、一気に脂質の摂取量が増えてしまうみたいな。まあだから本当に本能でね、脂質がなくなると生存に関わるっていうのが働いて、脂質を抑えてるとドカ食いしてしまうって意味がないので、なんで僕の場合は、まあ大体脂質は一般の人と同じぐらい取るようにするのが、まあ、そのドカ食いを防ぐっていう意味だけじゃなくて、これで体重実際に落ちてるんでね。落ちてるし、まあ、体の調子も、まあ、なんとなくいいので、まあ、その分、炭水化物が 48% ぐらい。一般の人は炭水化物から 55% 推奨ですけども、僕の場合はちょっと炭水化物が、の量が減って。まあ、これもね、本当は筋トレする人は炭水化物はしっかり取った方が、瞬発的な大きな力を出すという意味ではいいんですけれども、まあ、僕そんなにムキムキにしようと思って筋トレやってるわけではないので、 まあ、体の調子が一番いい。で、なおかつ、少しずつ少しずつ体重が落ちていける、まあ、質を多めにして、で、炭水化物はちょっと少なめにとっています。まあ、なんていうね、じゃあ自分にとっての PFC バランス、自分がその目指す状態に向けて、最適な PFC バランスがどのくらいかっていうのは、実際記録をつけてみないと、まあ、わからないですよね。まあ、僕もなんか自分にとって理想の PFC バランス、ここにたどり着くまでにいろいろ試したんですよ。さっきも言った通り、脂質をぐんと減らしてみたりとかね。で、人によってやっぱりできるできないがあるので、よく言われるのは、ローカーボダイエット、低炭水化物ダイエットができる人と、いやもう炭水化物は減らせませんと、とにかく食べたくなるので、じゃあどうするって言ったら、今度はローファット、脂質を減らすダイエット。基本的にその食事でカロリーコントロールをしていこうと思ったらローファットかローカーボかのどっちかになるので、まあ人によってね、やりやすい方でそれはやればいいと思うんですけれども、で、そのじゃあ実際に、あ、じゃあローカーボでいこうと、低炭水化物ダイエットでいこうってなった時も、なんとなくその炭水化物を抜いてるだけとかだと、まあうまくいかないし、下手したらその栄養不足に陥る可能性もあるので、体重は落ちてるけれども、その脂肪も落ちるけれども、それ以上に筋肉も落ちてるみたいなことになったら意味がないので、筋肉が落ちると体の代謝も減るんですよ。それだって意味ないですよね。だって体重落としたいのに代謝も筋肉も落ちて代謝も落ちたら、それは痩せにくい体になっていくので、まあそういったこともありので、まあ、このね、食事の記録をつけていく。で、うまくね、アプリを利用していくっていうのを今日は、おすすめしたいと思います。まあさっきも言ったように、最初ね、これむちゃくちゃめんどくさい。うん。で、自分が普段よくとる食べ物を調べてね、あ、これは何キロカロリーで、タンパク質何グラム、炭水化物何グラム、質何グラムってね、僕も多分これやってない時にこれ聞いただけで、ああもうめんどくさそうつって、やらないと思うんですけれども、まあでもね、ぜひ一度これは試してみてほしいなというふうに思います。やっぱりね、自分のその、体調とかそういうものをうまく管理できずして、それ以外のこと、まあ、他人のこととか仕事のこととかってなかなか管理していけるかっていう、そのなんか信頼性にも関わってくると思うので、まあ、そういった意味ではまず自分のことをしっかりと把握する、管理するっていう意味でも一つね、食事の記録をつけていくっていうのはお勧めしたいと思います。はい、それでは今日の配信は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。